本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書6章25節から34節です。教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の9ページからです。マタイの福音書6章25節から34節までお読みします。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうちの誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ彼はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神のお国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アメン。
アメン。
それでは今日は木津さんに、まず、証しをしていただければと思います。よろしくお願いします。
こんにちは。ですね、まあ、この聖書箇所は1ヶ月ぐらい前に榎本先生がピックアップされてメッセージされたところなんですけれども、まあもうすごくこれ有名な箇所であって、要するに神様のお求めなさい、その神の義と神の国を第一に求めたらそうすれば全ては与えられます。鳥とか花は何もしてないけどもちゃんと神様が養ってくれているでしょうと、まあそういう大体の方はそういうふうに取りますよね。私もそういうふうに取ってるんですけれども、でも自分はちょっとインターネットでね面白い視点で見てる人がいて、それをちょっと紹介してみようと思うんですけども、まあもちろん日本のインターネットですけどね、その要するに現代社会においてもう本当に今もテクノロジーも進んでますし、もう自分の会社もそうですし、コンピューターで全部やっちゃう、そういうふうになってきました。うちの会社も給料明細までもコンピューターで支払え、もう紙がもうなくなってきたという時代です。その上においてですね、人間っていうのはだんだんだんだんこう冷たくなっていきますよね、心が。でもう何ていうか、その目線とかその前のことしか考えないっていうか、もう他のことなんか別にいいって感じで、そういう人たちが結構、自分も含めてですけどね、もう要するに時がこう流れていく、単なる流れていって、であとその自然とかもそんなのいちいち見てる暇ねえやっていう人がたくさんいると思うんですよ。で、まあこのなんかインターネット書いてた人がね、本当いいこと言ってたのは、イエスさんはもちろんその鳥とか花を見てね、あんたたちはそれよりももっと勝ってるから、もう思い煩ることないんだよっていう、その意味もそれはあると思うんですけども、その方はその自分の目線だけでものを考えずにですね、例えば上を見てみなよ、ね、雲がどのように流れてるかで地を見る、そしたら本当にきれいな花が 咲いてるじゃんって言って、でだから自分は一体何なんだ、だから自分はもっと素晴らしいよって言って、そういうことをなんか伝えてるのじゃないのかなということを書いてました。要するにもっと立ち止まりなさい、忙しいのは分かるけれども、もっと立ち止まりなさい、そうすると周りのものがまた違った目で見えてくるという、そういうふうなことをおっしゃってました、その人。もう私もそうだなと思って、で宮野先生がですね、前の牧師なんですけどね、あの方がよくおっしゃってたのは神様に立ち止まりなさいとおっしゃってたんですよね。よく一旦こう気を沈め、そして神様に立ち止まりなさいと。自分はそれも本当に素晴らしいと思うんですよ。でもね、よく考えてみたら別に反発するわけじゃないんですけれども、例えば日本でね 1% の以下 の, 神あのクリスチャンしかいないんですよ。その中でね、立ち止まりなさい、神様にビースティルなりなさいって言える人が例えばいるかってことなんですよね。それよりも自分はやっぱりね、ビースティル、やっぱりね、立ち止まってまずここの空気をちょっと考えてみなよって、この空を、大地を、そこからやっぱり始まっていくんじゃないかなと自分は思うんですよ。そこからやっぱりこういうのは作ってもいたのは神様なんだなっていうことに到達していくということを私はつくづく最近思いました。そしてそうするとですね、人がですね、本当になんというか自分とこう反することをやってた人とか、例えば怒ってる人とか 見てもですね、これは宮内さんが言ってたんですけど、まあいいや、どうせこの方も神様が作られた方だから愛されてんだよって思う気持ち、これすごいいいと思うんですよね。そういう風に なってきました最近。それで自分の証、皆さんにも言いましたけども、歯医者係にですね、すごいこうきついお姉さんがいて、でも今コンピューター化されてるって言いましたよね。それでもう全部がこのコンピューター、小さなテレビにディスプレイされてくるんですよね。それで昔だったらこうディスパッチャーとこのラジオでね、2ウェイラジオでこう行って、あそこその間に付け加えるからね、A 地点から B 地点まで行くの行ってねって、ちゃんとこういうふうに言ってくれたんですよね。でもうそれがそのコンピューター化されてるから、もうパッと入れちゃうんですよね。で自分はちょっとこう運転してても、 A 地点に行くときに全然反対方向のところにピックアップしてくれたお客があって、それが使い加えられてたんですよね。でもほとんどその A 地点に行きかけの時にその B 地点に行ってくれっていうのが入ってて、ちょっとこれはやっぱり一言言った方がいいかなと思って、2L ラジオで、分かるけども、もう俺はほとんどこの A 地点に来てるんだよねと、これからは悪いけどこのちょっと前に言えたんじゃないですかって言ったら、そういうふうにしてくれるって言ったら、何をあなた言ってんだとか言って、俺にそんな口を聞くなとかって言われて、で、あ、そうですかって、あ、すいません、あなたじゃなかったのかなって言って、言えたのって言って、あ、分かった分かったって言って、もうそのままガチャンと切ったんですけども、でもその時にやっぱり自分もこうちょっと血が昇って、何あの女とか思ったんですけれども、よく考えりゃ本当にその人は多分入れたんだと思うけども、でもやっぱりそんなになんていうか、そんな悪い人じゃないんですよね、普段はね。なんかあったんでしょうと思って、いいやという考えでそこに行ってピックアップして、また帰ってきて、すごい遅れたけども、 でまた帰ってきて死んだ思いして A 地点にまた行ったんですけどね。でそれからまあ行ったんですけど、何も言わなかったよかったですよ。そこで一人の歯医者係の女の子の誕生日があってね、そこでパッと帰ったらハッピーバースデーとか言ってて、でその女の子がいて、あーいとか言ってこんな言ってるわけですよね。で俺にで何が早いだこいつとか思ったんだけども、ああこんなんでこんなもんなんだって言わなかったよかったなと思って、それ以上って思って、ああやっぱり感謝ですね神様と思いました。私はその時に、でそれからもうあれですね、やっぱり分かったのか分かんないけど、その子やっぱり電話してくれ、来て滝悪いけどそこピックアップしてくれないとか言ってくれます。やっぱり一言言ったのが良かったのか、それも良かったのかなと思っちゃって、うん、まあだから立ち止まり、その人を思うね、で神様に感謝する、これが素晴らしいことなんじゃないかなと思うんですよ私は。ですね、私はね30歳前にね日本をこう捨てたみたいな感じで旅に出たんですよね。でもうフラフラってこう旅にしてて、いろんな国に行きました。インドとかネパール、タイとかね、マレーシア、まあアジアの方ばっかりですけど、ね、でその時にやっぱりそのいろんな景色とかそういうのを見てると、やっぱりまあその時はもう自分はクリスチャンなかったんですけれども、やっぱりすごいなすごいなと思いながらこう見るんですよね、一つ一つの景色を。でもちろんその時はインターネットとかそういうのなかったです、あったのか知らないけども、一般的に配布されてなかったですから、写真とかもそういうのもぐらいしかないですからね、映像とかもそんなないから、本当言ったらすごい一つ一つ感動 しました私にとって。で人っていうのは本当自分の目線で考えてる、日本人の目線で考えてたらとんでもないっていうのも分かりましたし、で最近ネットでですね、ネットっていうかヤフーのニュースで面白い記事があったので見たんですけどね、そのまだ30歳ぐらい、30はちょっと過ぎてる人かな、が3年間なんか旅をしたって言ってる記事がありましたね。でもうその人はもう世界一周回ったんですかね、それでいろんなことを経験したっていうのを書いてました。でまあ僕は感動したんですけども、ただ一つクリスチャン、自分がやっぱりクリスチャンとしてちょっと寂しかったのは、やっぱりそこで彼はやっぱり自分が変わるんだっていうことを知ったって言ってるんですよね。そこにはもう神もない、じゃあ自分でやっていく、自分で見ていく、自分がっていう、そういう視点で彼は書いてましたけども、まあ私も同じような旅をしてて、ただ一つだけ神に出会ったところがあったんですよね。それはタイの小さな島で、まあ自分がこうまあ大麻を吸ってたんですけどね、その時にまあ自分は大麻結構好きだったんですよ、20代の後半なんですけどね、
止めましょうか。
でそれ今はもうもちろんやめましたけども、今はもうやめたというかできません。こういうバスのうんちゃんとかはやるともうひどい罪です、うん、で肉一検査もあるからできません。でその時に自分はバンガローの小さな小島で、うん、太陽というか沈む夕日を見てたら本当に涙がバー出てきてですね、神様の声みたいなのがしたんですよね。お前はもう疲れてるから休みなさいよと。意味が分かんなかったんですけども、なんかそういうことを言ってたような、まあ、確かに疲れてたんです。家庭のこととか、まあ、親も大した、まあ親、まあ、大した親って言ったら失礼ですけど、愛してくれなかったんです、自分をね。やっぱり、もうこう抱きしめたり、そういうことはしてくれなかったし、兄もちょっとまあ、うん、 ちょっと病気がちだったもんですから、そういうこともあって、私ももう本当疲れたっていうことがあって、そこでこう神様の声を聞いたということですね。それで、まあ、その時はクリスチャンにならなかったんですけども、それからアメリカに来てクリスチャンになりました。で、今はやっぱりその景色とか見ていくと、本当に素晴らしい、この神が作ってくれたものがあるというのが分かります。本当に毎日毎日を感謝してね、生きていってます。生きていこうと思ってます。生きてはいい、まあ生きてない時もありますね。でもちょっと片隅にこう入ってきますね。感謝しようねってこう神様が言ってるような気がして言ってます。だから明日のことは心配無用なんです。明日のことは明日が心配です。労苦はその日に十分あります。これはすごく素晴らしいですよね。イエス様が言ってくれた、これは別にズボラしなさいって言ってることじゃないんですよね、やっぱり鳥とか花を見てもっと心を落ち着けなさいね、ということなんだと私は思いますね。全てあなたが作ってくださって作られたんですよということだと思います。だから神様と一緒に歩いていきましょう、これからも。そういうことですね。なんかありますか？
てか結構喋ったよ。
そう。
いや、いいんだけど、分かち合いをしたいのであれば。
はい、分かち合い、なんか、皆さん。
はい、皆さんで何か今日の聖書箇所なり、キーさんが話されたことなり、感じたこと、分かち合いたいことありますでしょうか？何もない、
ね、何もないの。何もない。なんかどうぞ。氷川さん、
振るのだから振るのかよ。
やっぱりビジネスマンとしてやっぱりね、日本でこう活躍されてる方ということで、
あえて振らずに黙ってたのに。
日常のことやっぱりね、あるでしょ、いろいろ
あるでしょ。
いやいや、今すごいお話聞かせていただいてありがとうございます。キースさんのこう生き様というかね、いろいろ分かってよかったです。でもなんかこう、さっき仕事の話されてましたけど、
はい、
こう怒りを抑えてなんかね、でもまあそれですごくよかったとか、
ええ、本当、うん、それは思いますね。自分やっぱりそこで切れたら、やっぱりこの世の地獄を見るみたいな、多分そんな感じになってたと思うんですよね、切れて。
そうですね、そこででもすごくそこを抑えて、なかなか抑えられないですね。
抑えられないんですよね。
なんかニューヨーク飛行機の中で見てた映画が、なんだっけな、スリービルボードとかっていう。
ああ、そうなの。
見ました。
それはミシシッピかなんかのおばちゃんが出てくる。
あ、そう
見てないんだけど、ショーマラってやつですね。
そうです。それはね、やっぱり怒りが怒りを呼ぶっていう映画なんですよ。結構暗い映画なんですけど、でも最後その怒りが怒りを呼ぶだけじゃなくて、ちょっと愛っていうところが出てくる映画で、なんかすごくそれ、まあそれ、その映画を思い出したんですけど、まあ、その映画でもあったんですけど、まあ、怒りが結構怒りを読んでこうぶつかってしまうっていうのが場に出てくるんですけど、まあ、それに対してやっぱこう愛でこう立ち向かっていくっていうか、まあ、それに対して愛で応えていくっていうところが、まあ、イエスの教えだと思いますけど、なかなかそうは分かっててもできないんですけど、
その難しいですよね、本当に。
黙ってきゃ一番話せねえの指さしてないですかあっちの二人はわざと目そらしてるほっといてさ、いや、あの聖書の箇所ね、今日のそれちょっと思い出した話があって、この間テレビジャパンを何気なく夜中見てたら、なんかタイトルが宗教臭い番組だったんですね。宗教臭い一番なんかね、苦しみを幸せに変えるとか、なんかそれっぽいタイトルで、なんか宗教臭いタイトルやなと思ってとりあえず見始めたんですね、うん、そしてなんかでもまあ NHK の番組だから、あの変な新興宗教の人が出てくることは多分ないだ、まあそういう信者であっても表に出すことはないだろうと思って、うん、とりあえず見てたらね、あのカトリックのシスターでね、なんかシスター鈴木とかいう人が出てきて、精神女子大の教授だった人なのかな、うん、あの修道院に入ってそのカトリック系の大学の教授もやって、今いろんなところでセミナーでインスピレーショナルなことを語って歩いてらっしゃる人で、なんかマザーテレサが来日した時も実際に会って話したとか、まあそういう話で、なんかその人が言ってたのが、なんかやっぱり今のような中、そうこれだ、マザーテレサが日本に来た時に、なんか当時やっぱり高度経済成長中の、なんていうのよくわかんないけど、とにかくバブルよりもっと前の話で、みんながもっと金儲け、もっと金儲けっていう時代で、テクノロジーもね、進んでメイドインジャパンっていうのがすごい世界的にも人気出てたのかな。もうその時にマザーテレサが日本に来て、まあそういう裕福なところあるんだろうけど、日本歩いてて歩いてる人に笑顔がないっていうね、うん、でインドでね、あの人はいろんな人を世話してるけど、やっぱり木津さんも前言ったけど、インドとかああいう貧乏だと言われる国とかって結構子供が笑顔が多いっていうのことを言ってたけど、うん、その反対にマザーテレサっていうのは日本に来て街を歩いてる人たちの笑顔が少なすぎるっていうね、うん、それに感じてそのシスター鈴木っていう人は、なんかそれまで教授としてなんかこうでなきゃいけない、でなきゃいけないっていうことを教え続けてきたけど、なんかもっと普段からの感謝がないんだろうなっていう、そういうことに気づいて、でまあその番組の最後の方で、じゃあ幸せになる秘訣みたいなのは何ですかみたいなことをね、司会者が聞いたら、なんか毎日3つ感謝することを探すことですっていう、うん、でまあ3つってとにかく一日中何もなくて感謝できないことがあるかもしれないけど、例えば今日も何か食べれました、寝る部屋がありますとか、着る服もあります、それでもう3つ揃うみたいなね、そういうもうあって当たり前のことに感謝しきれてないから、もっともっと求めてしまうのが人間で、まあ日本がそうなっちゃってるっていうようなことを指摘しててね、まあ昔うちの教会で洗礼を受けた人も、その子も幼い頃からもクリスチャンじゃないけど、おばあちゃんとかお風呂一緒に入るときに、よかった探しをしましょうって言ってね、なんか今日よかったこと何っておばあちゃんに聞いて、その子が答えるみたいなこと毎日やったっていうこと、そういう積み重ねで神様と出会ったときにこういうことだったのかっていう証をしてくれた子がうちの教会いたんですけど、まさにそういうことかなと思いました。ここに書いてある、なんかその余ってるものをなんか気づいてない、もう与えられてるものを気づいてないというのがあるねとか思ってね、改めてもっと感謝することは実はたくさんあるんだなっていうのね、その話を聞いて感じました。あともう一個なんか法とか思うようなこと言ってたけど、ちょっと今も覚えてないんで、はい、な感じです。
そういえば今ね、ちょっと話がさ違うことになっちゃうんだけど、マザーテレサの話が出てきて、それで木地さんの話がさ出てきたから、それで思い出したんだけど、木地さんはさっきね、何でも E メールでさ、E メールコンピューターで来ちゃうからね、そういうふうなことでね、私もな、やっぱり仕事の話が全部E メールになっちゃうと、そうするとその中にやっぱり人の顔というか気持ちというのがなかなか読み取れない時があって、それでそういうふうなので、ちょっと 冷たく感じるというか、そういうことがあってね、それで、でもまあ時代だからっていうふうなことで思っているんだけれども、そのね、マザー・テレサ、この前新聞、こっちの方 の、 日経の新聞に出てたので、ね、マザー・テレサのところにね、急に手伝いに行きたくて、手伝いに行った人がいるらしいのね。それでそこの手伝いに行った時にね、じゃあ手伝いたいんですって言ったら、じゃあ明日の朝何時までに来てくださいって言われて、それで朝行って、それでお手伝いしたんですって。修道院のその貧しい人たちを助けて対応して、お洗濯のお手伝いだったんですって。そうしたら、その おしめのようなお洗濯をするのに、その汚くなった部分を取り洗い、また消毒して、また何とか言って、すごい手間がかかることで大変だったんですって。だからそれをやってみてね、ね、いや、これはとても時間の無駄だからね、まずは私は洗濯機を、ね、10台プレゼントしますとか、10台だとか、それとか、ね、申し出たんですって。そしたらね、マザー・テレサがね、いや、それはね、しなくていいって言ってね、そのね、洗濯をしているくれた人の、ね、気もその人たちに運ぶわけだから、私たちはこれでいいんですっていうふうに言って、それでそういうことから自分を学びましたっていうふうな感じのことを書いていてね。だからそういうふうな愛とか、そういうふうなものって、手間暇をやっぱりかけて運んで、そしてその人たちがやっぱり感謝を、それに対してなんかその温かさを感じるようなことってあるんだろうなとかね、思って、なるほどなと思って読んだ、聞いてた、うん、だからさっきの記事さんにね、またこう電話をしてくれるようになったって言ってね、それだけでも全然気持ちが違うじゃない、うん、だからやっぱり、
やっぱりちょっと反省してるのかも
でもなんか電話でもらうのとさこう、ね、パッとねコンピューターで文字だけ来るのだと全然違うから、やっぱり手間暇かけるっていうのは大切なことだなと思って、
難しいよね、うん、っていうのは何が難しいかというと、自分は日系の企業に8ヶ月しかいなかったんですけど、やっぱり駐在員の人とかこっち、まあ、現地の人でもね、日系企業に働いてる人たちの愚痴を聞くと、いかに無駄な会議が多いことかっていうのはよく聞くんだけど、まあそれとまた違うレベルの話なんだろうかね、
うん
うん、
アメリカはどうなんですか、そういう会議は。
いや、日本語と
意味があるんですか
いや、でもこの会社も同じと思います。なんかミーティングがありすぎる。でも
実それだと、もうアメリカの企業はどうなの、今の企業は多いかもしれない。今フランスの企業でしょ基本、
うん、でもアメリカにある 会
社
だから。
ああ、
だけどやっぱりミーティングがありすぎて、でも私の上司が言ったのは、全部そのミーティングに行かなくてもいい。
ああ、そっちやな。
それは自分の判断で、その自分が別に全部行かなくても、その行かなくても後で情報をなんとか取れるから、なんかそういう意味で、だから全部自分が行かないといけないっていうことはないと言われて、
うん、まあね、合理的にやってればいいんだろうね。すいません、ちょっと話がまた他の方に振っちゃったんですみません。はい、今日はね、今日もねだよね。
何
一曲披露してくれ
た。ああ、そうなんですよ。
今日はねじゃないのか。はい、
まあ、まともな曲です。クリスチャンの。
まともじゃないのかよ、普通は。
新曲。
新曲っていうか、なんかもう、60年代ぐらいの曲だね、これは。古いフォークソングみたいな感じで作りました。今回、クリスチャンね。